皆さんこんにちは。チャット担当のハセです。龍いません、すみません。今回もソロ収録でございます。私のね、都合が非常にこう調整しにくくなりまして、というのもちょっとした部活をやってるんですけれどもね、大学で。まあ体育会系ではないんですけど、そっちのちょっと活動が突発的に入ってしまいまして、この1週間今週末の前後1週間ほどか。そんでね、バイトも始めてましたんで、夜の都合が全然つかない。土日もそこそこ忙しいということで、僕の方から頭を下げて、申し訳ございませんが、今回はソロ収録ということにしていただけませんしょう、いただけませんでしょうかということでね。はい。龍の声をお待ちの皆さんは申し訳ありませんが、あと13分ほどお待ちください。はい。もう12月ですか。寒いですね。寒いですよ。寒いんです、仙台は。うちまだこたつがなくて、こたつがないというか、こたつ布団がなくて、こたつはあるんですけど、暖房器具がエアコンしかないんですよ。で、収録の時ってちょっとエアコンの音を鳴らしてるわけにはいかないんで、切ってるんですけど、寒くて、むちゃくちゃ寒くて、自然と鼻声になるっていう、もう最悪のコンディションですわ。こたつがあったからといってね、収録の時こたつ回しっぱにしてもあんまり意味ないんですけど、僕こたつじゃなくて別な、もう一個テーブルがあって、勉強机というか、そっちにパソコン置いてるんでね。仙台がね、寒くて予想以上に、まだ仙台1年目なんですけど、仙台の冬を舐めてて、暖房器具もなければ冬服もあんまりないと。で、こたつ布団注文したんですけど、到着が12月の十何日かの予定になってて、取り寄せになっちゃってね、在庫切れてて。もう、僕はひょっとしたら12月中に死ぬんじゃないかっていうね。次回とか次の次の回から、26分間全部龍が喋るみたいなことになったら、僕の健康に深刻な影響が出たということで、お察しください。はい。それでは今回も始めていきましょう。ランダムチャット放送局第16回、スタート。この放送はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名、私の鼻声も架空のものです。改めまして、この番組普通のハセのラジオ。この番組では私ハセが、普通のお便りを紹介していきます。ただしお便りがないので、来ていないので、ただ僕が喋るという体ですね。皆さんご存知でしょうか、我々ランダムチャット放送局の番組ブログにはメールフォームがございます。ブログでいうところのカラムっていうやつね。右の、なんか、縦にいろいろあるやつ。あれの上の方に、メールを送るとか、メッセージを送るとか、いろいろあるんですよ。で、メールを送るっていうと、何？私たちのメールアドレス知りたいの？みたいになるかもしれないんですけど、そんなことはなくてですね。きちんとメールフォームがございまして、皆様のメールアドレスを使うことなく、システム上から送ることができます。特に個人情報の入力は必要ございませんので、ぜひ皆さんね、メールをください。本当に。さて、皆さん、最近ね、僕ハマってるものが一つありまして、ゲームなんですけど、知ってるかな？最近 CM やってるやつ。何？動物の森？違うよ、3DS 持ってないもん。ん？ファンタシースターオンライン2。あれもね、一瞬やったんだけどね、 PS ビータ版が出るまでちょっと待とうと思って。地球防衛軍ポータブル3もね、ちょっとお金がなくて買えてないんです。ヒントはスマホのやつ。 iOS でも Android でもできるやつです。はい、そう、パズル&ドラゴンズ、いわゆるソーシャルゲーです。スタミナ、時間で回復するステータスをこう消費して、ダンジョン に挑んで、敵を自分の手持ちのパーティーを使って敵を倒し、でそこでドロップされる敵を味方にこう付け加えたり、合成して経験値を得たり、売却してコインに変えたりして、味方のパーティーを強くしていって、またダンジョンに挑むっていう、まあなんだろうな、名前よくわかんないけど、グリーとかでさ、ポケモンのパクリみたいなやつあるじゃん、あんな感じで。ただしガラケー用じゃなくて、これスマホ専用なんですよ。タッチパネル使うことが前提で、そのダンジョンをクリアするにあたって、普通のっていうか、これまでのその何ソーシャルゲー、そういう系のダンジョンクリア型のソーシャルゲーは、まあ、基本的にその自分側のモンスターパーティーのステータスだけ、あとちょっとした乱数でダメージが確定してたんですが、このパズル&ドラゴンズではダンジョン踏破の際の自分のパーティーの攻撃を毎ターン毎ターンプレイヤーが画面下半分に現れるパズルをこう親指でくるくるくるくるやって、ぷよぷよみたいにね、いくつそのドロップって言うんですけど、いくつアイコンのドロップを消せたか、まああとは連鎖してコンボが発生したりすると、それでもそのコンボの数でもこう要素が追加されてダメージが確定するっていう、まあちょっとしたね、ちょっとした画期的なシステムだったんです。なぜならパーティーが弱くてもパズルさえ上手ければダンジョン先に進めるから。今までのソーシャルゲーは、まあ、基本的にはプレイした時間と、そうですね、まあ僕はしたことないんですけど課金したお金、その2つの要素によってのみ強さが決まっていったので、それこそランキング上のやつほど廃人みたいな、ダメなやつみたいな感じだったんですけど、パズル&ドラゴンズ、まあパズドラってね言いますね、パズドラでは、どっちもあんまり時間かけてないし、課金なんかそれこそしてないよっていう感じでも、全然強くなれる。そういった意味でね、非常にちょっと新しい試み。そんなパズルゲームなんですけれども、それを始めまして、まあそのパズルのシステムっていうのが、横に6個かける縦に5個の、そのドロップが並んでるんですよ。で、回復属性、火属性、水属性、木属性、木、木ね。水金地火木土天海の木。と、光属性や闇属性。合計6種類のドロップがありまして、そのドロップを、その同じ種類で縦か横に3個以上揃えると消えるんです。その揃え方っていうのが、1個選択して、こう、ぐりぐり動かす。で、動かしていくと、動かした先のドロップと入れ替えるようにして動いていくんですね。1個選んで左にこうクイッとスライドしたら、左のドロップと選択したドロップが入れ替わる。そういう風にうまいことをドロップを調整して、いっぱい消していく。消えたらその隙間は上からドロップが落ちてきて埋まる。まあ、そこで連鎖が発生する可能性もあるんですけどね。そんな感じで、なんだっけな、確か消した数3個でダメージ1、4個で 1.25、5個で 1.5 みたいに増えてって、で、コンボが追加されるとさらにかける、覚えてない。何しろそういう風にコンボ重ねれば重ねるほど、ドロップ消せば消すほどダメージが増えてく。で、まあ、さすがにね、パズルの成果だけでダメージが決まるわけじゃなくて、持ってるモンスターのステータスが強いほど、ダメージが増えるっていうわけなんですけども、飽きた。ここまでずっと喋っててあれだけど、飽きた。飽きるんですよ、ソーシャルゲーっていうのは。顧客を、まあ、ガサッとね、無料で獲得して、1週間ぐらいハマるように作ってあるんです。その1週間でドハマりして、課金を始める客と飽きて離れていく客がすごいざっくり分かれちゃうんです。で、まあ、そんなね、 開発費なんて合ってないようなもんですから、まあ一般的な製品に比べてね、普及も簡単だし、まあコンソールも大したことないし、ということで、その、ごく一部のドハマりしてお金を落としてくれるお客さんがいれば成り立つような市場になってるんですよ。で、僕は飽きました。やってる人結構周りにいて、ていうか友達の影響でね、友達っていうかなんだろう、知り合い？元クラスメイト？まあお友達ですよ。お友達の影響でね、僕も始めたんですけど、あんまり、なんか最近、ちょっと男女が難しくなったこともあって、そろそろ勝てないなーみたいなね。課金しないと勝てないのかな、課金はしたくないなーみたいな。そういう葛藤の末、飽きた。飽きました。ただ、惰性ですよ。毎日ね、やってるんです。スタミナ回復するから、時間置いとけば。あ、そう、スタミナっていうステータス。一番最初に言ったやつね。それが切れるとプレイできなくなるんです。まあ、大体ソーシャルゲームってそうなんだけどね。惰性ですよ。惰性で1日1時間ぐらいこう、iPod Touch の画面の下半分をくるくるくるくるやってるんですよ。ちょっとね、非常にもったいないな、時間がっていう。時間と電気がっていう。常にネット回線接続してないと遊べないから、iPod Touch の電気も食うわけですよ。モバイルルーターの電源もちょっとだんだん減っていくわけですよ。なのに、つまんないっていうかもう飽きたのになぜかやっちゃうっていうね。ゲームって怖いなーっていうお話でした。はい。だから、ほんとね、あれですよ。街中とかで、あとなんか友達と話してて、友達がスマホの画面の下半分を親指で押しっぱにしてぐるぐるぐるぐるやってたら、それ文字入力じゃなくてパズドラですから。ええ、本当に。時間の無駄だからやめなって言ってあげてください。得るものがないから。得るものが本当にないから。ゲームって大体そうなんだけどね。言ってしまえば。うん。まあね、得るものがないって言ったら、このラジオ聞いてる時間もそうですから、生産性なんもないですから。まあ、僕のね、13分くらい、今は、生産性なくても、こっからね、後半、龍がものすごいためになるラジオ、もしくはものすげえ面白くて、自分の話まで面白くなっちゃうラジオをお送りしますので、はい。以上、ハセの普通のラジオでした。後半は、龍がお送りいたします。
皆さんこんにちは、ランダムチャットのランダム担当、龍です。ということで前半はハセのソロ放送をお送りしました。楽しんでいただけたでしょうか。そしてですね、後半はリュウが担当します。よろしくお願いします。で、まあ、今回もですね、ソロ収録ということで分かれて放送していることになってるんですけれども、別に仲が悪いわけじゃないです。前回ソロ放送でサンタさんっていつからサンタさんじゃなくなった？みたいなことを軽く募集というか聞かせてみたいなこと言ったじゃないですか。で、ツイッターでつぶやく場合はできればシャープ小文字でね、RCB300 とつけていただけるとありがたいですということで、いくつかそれがまあこう送ってくれた方がいたので、ここでね紹介したいと思うんですけれども、まずはですね、水曜日と車窓さんからいただきました。ありがとうございます。小3の頃までは信じてたということです。そしてゆうちゃんさんからいただきました。こちらもありがとうございます。小1まで信じてて、あとの 3,4 年はごまかしてたと。やっぱり小学校ぐらいまでなんだね。で、なんとなくやっぱこう小4っていうと、いわゆる高学年と呼ばれる時期なので、そういうのも関係して多少もうなんかそれの前までには気づいてるよなんていうのがあって、結構早いななんて思ったんですけど、またごまかし、やっぱね、こう早めに気づいちゃって、でもなんとなく親がそういうことをしてくれるなら合わせるっていう言い方もあれだけど、それに乗っかっとかなきゃなみたいなのはあると思うんですけど、まあ親が聞いたらショックなんじゃないかなと思うんですけれども、さらにですね、ゆこさんからいただきました。ありがとうございます。幼稚園を卒園するまでには感づいていました。でもプレゼントもらえるのは嬉しかったです。確信に変わったのは小3くらいです。やっぱり小学生です。で、プレゼントもらえるのは嬉しいんですよ。それはもうぶっちゃけ何歳になっても何かがもらえるっていうのは、しかもある程度 年齢が上がっていくごとに、まあ値段も上がるし、である程度その向こうもね、こっちが欲しいものに気づいてくれたりとか、まあちっちゃい頃はなんかこう伝わんなかったりとかいうのもあるんですけど、やっぱ親への気遣いがあっても知ってるってことが知られてしまうとプレゼントくれない気がしちゃうってのもあると思うんですよ。で、一体この確信に変わったっていうのは何があったんですかね。で、思ったんですけど、最近の子ってどうなんですかね。なんかこう見てて、まあ女の子でも男の子でもすごくこう流行りを取り入れたりとか、携帯を早く持ったりとかっていうのはすごくこうテレビでも扱われてるじゃないですか。でもしかしたらこういうとこでも、いやもうサンタなんかいないでしょみたいな感じの雰囲気なのか、それとも変わらずここだけは子供らしさを残しているのか。でもね、なんかもっと早くなってる気がするんだよね。で、今年大学1年生になり、あるのかないのかみたいなね。でもまあほとんどの人が実家生でないので、大学生っていうのは結構ね他の県に移ってるのが多いので、俺もね、もうすごく寒いところに来てるので、まあ、ある意味なんかサンタに近い場所にはいる気がするんですけど、あげる立場ならやっぱりバレたくないっていうのはある気がするなってちょっと思ったので、やっぱこう知られてるっていうのを知ってしまうと逆にこう親もショックなのかなってのは思うんですけど、ということでですね、いろいろお話ありがとうございました。これからも感想はですね、シャープ RCP300 小文字でで、ですよ、シャープ RCP300 をつけてつぶやいていただくか、番組公式サイトのメールフォームよりお願いします。まあ、これはですねエンディングにも言うんですけれども、さて今回はですね、何の話しようかなと思って、とりあえずコーナー名をつぶやいておきます。龍の普通のラジオ。はい、なんかつぶやいとくってツイッターの中で言っちゃいましたけど、で、まあまあまあ今日何を話すのかと。で、番組の中で何回か映画の話をしたことがあるじゃないですか。まあハセも龍も、まあこうスペックを見たりだとか、メインブラックを見たりだとか、それはハセかな。で、俺に関して言いますと、まあ、4月あたりかな、5月かなあたりには宇宙兄弟とかね、まあ、夏にはスパイダーマン見たりとかで、一番最近で言うと狼子供の雪と雨も言えてないけど、これはねぜひ見てほしい、面白いから。で、まあそんな人気のある作品には2っていうの続編が作られるものじゃないですか。それはもうドラマでもアニメでも映画でも、もしかしたらそう小説でも続編とかね、漫画でもそうですよ。で、最近で言うと、これは、更新日はいつなんだろうね。もう、確か、エヴァンゲリオンが、放送じゃないや、公開された後に更新されてるはずなので、もう、やっぱ人気の作品ですよ。で、聞いていただいてる頃には公開されてる作品なんですけど、まあもちろん、見に行く予定です。で、公開日に、で予約も取りました。実は、公開日、エヴァンゲリオンね。全然実ぐらいに収録してるんですよ。なんで、まあまあまあ、次の収録、皆さんが第17回聞いていただいてる頃には、またなんか話せるかななんて思ってるんですけど、じゃあ、エピソード2的なものを考えてみようっていうことにしませんか？ここから、とりあえず乗ってきてください。まあですね、じゃあ最初に何にしようかなと思ったんですけど、アニメの分野から、もう皆さんが知っています、これは欠かせないというアニメ、フランダースの犬。1975年からですね、5年に放送開始をしてアニメが、まあ現在37年の時を経てですね、まあ CM なんかにもたまに使われたり、あとはなんだろうね、昔のアニメ流しますみたいなところでは必ず有名なあのシーンが放送されるんじゃないかなと思ってるんですけど、で、おそらくそれが、まあ全52話で成り立っているフランダースの犬なんですけど、天使たちの絵というタイトルの第52話、いわゆる最終話ってことですね。で、流されるそのシーンがとても有名じゃないですか。教会で主人公ネロと犬のパトラッシュが最後天使に天国に連れて行かれるシーンですよ。ごめんね、パトラッシュ僕眠いよなんていう感じですね。まあ、ものすごくふわっとしてるんですけど。で、このシーンだけはずっと流されてて、これだけ有名なんだから2があったっていいじゃないかってことなんです。ということで、フランダースの犬2です。 まあ、天国にいたネロとパトラッシュが現世に再び帰ってくる大冒険物語ですよ。まあまあ、ほうきに乗ったね、ツインテールの女の子に、君は本来は死ぬはずじゃなかったなんだって言われてね、大冒険が始まったりとか、また天国から一日だけ復活して、現世で行われる天下一武道会ではですね、憎き父、ジハンダーマーじゃない、なんだこれは、実はカンペ見てますよ、ダースと戦う、まあ、憎きお父さんですよ。で、最後は昔から仲の良かった、アロアコーゼー、誰これ、アゼ、アロアコーゼー、ソと幸せに暮らすっていう感じです。ものすごくふわっとしてる。で、もう2アニメ前52話もう一回やる、まあ、今はですねものすごく絵も綺麗ですから、また別の楽しみ方もできるんじゃないかなと思いますよ。フランダースの犬2、誰か作って。で、まあもう一つ有名な作品を取り上げてみたんですけど、皆さんこれご存知でしょうかね。赤ずきんご存知ですか。まあこれも有名ですよね。まああれですよ、母に頼まれて、まあ、祖母の見舞いに行った少女が狼に襲われるということなんですけど、まあ一番有名なのはその襲われてしまうんだけど、漁師がいいタイミングで入ってきて偶然救ってくれて、おばあちゃんも女の子も助かるなんて感じだった気がしたんですけど、まあこれがですね、グリム童話の赤ずきんちゃんなんです。で、近代現代ではなんかもうちょっと内容が変わってるなんて話も聞いたんですけど、でちょっと赤ずきんについて調べてみたんですよ。でドイツの赤ずきんみたいなの出てきたんですけど、ドイツでは赤ずきんは救われないそうです。漁師が狼を殺して終わり。そして、まあ、最もその赤ずきん的な内容で伝えられてる最も古いものでは食べられて終わりで、漁師も登場しないということなんですよ。で今回は、まあ、皆さんの知っている助かるやつの話なんですけど、赤ずきんネクスト、ネクスト言えなかった、赤ずきんネクストということで、まあ幼い頃から名前ではなく赤ずきんと呼ばれた少女の本当の名前が最後にはわかるという、なんとなくこう重たいものなんですけど、まあエピソード1では登場しなかったお父さんがキーパーソンです。もともとは白かったずきん、どのように赤くなって少女の元にたどり着いたのか、そしてお父さんと少女は出会うことができるのか、まあなんかお父さん登場しなかっただけな気がしたんですけど、で狼に襲われたのは偶然ではなかったんじゃないのか、漁師の登場する都合の良すぎるタイミングでの、これは本当に偶然だったのか、なんてものがね放送されたら面白いじゃないですか。これ映画ですね。同時上映3匹の子豚2なんてのもやってほしいです。で、あの狼被ってますから、キャストがね、あの共通です、売れっ子ですね。ということで、あれもう時間来ちゃってる。なんかこういう風に2とか考えちゃうとすごく面白いんですけど、ただ何でもそうですけど1に力を注ぐんです。そうなってくると2ってちょっとハードルが上がるから面白くないかもななんて思うんですけど、以上龍の妄言です。ここまで話してきましたけど、あっという間ですね。もう11分ぐらいかかってますか。そろそろエンディングに行かなきゃいけないので、以上龍の普通のラジオでした。このままエンディングいっちゃいたいと思います。皆さんから各番組のテーマメール感想お待ちしています。頭でも言いましたが、万が一ですね、万が一なんてことはないか、ぜひぜひ、この、ランダムチャット放送局という iPod じゃないや、ポッドキャスト、もうボロボロ、ポッドキャストでも聞ける、こいつの感想をつぶやいてくれる方は、何度も言いますが、シャープ RCB300 小文字で RCB ですよ、で300シャープ RCB300 よろしくお願いします。そしてツイッターの公式アカウントやってます。なんかもうたまにあの宣伝とか、あとフィクションだよなんてこともですねつぶやいてます。次回の更新は12月5日、もう12月ですね。12月5日、そっか、じゃああと26日で今年が終わるのか。水曜日に更新です。12月5日水曜日更新です。お送りしてきましたランダムチャット放送局第16回、いかがだったでしょうか。すいません、ボロボロで。そして妄言に付き合っていただきありがとうございました。ということでですね、今回ソロでお送りしてきましたけれども、次回は2人でお送りできるといいななんて思っています。でも本当に映画は今年すごい見てるので、2ヶ月に1回ぐらいのペースで結局見ることになってるから、2とか考えるとちょっと面白いななんて思いません？なんかそういうの思いついたら、それこそつぶやいてくれたらいいなと思います。 ということで今回はここまで。前半はハセと後半リュウでお送りしてきました。本当にありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではバイバイ。この番組はフィクションであり、登場する人物、団体、組織名は架空のものです。